本日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章19節から28節です。それではお読みします。さてヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから遣わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか？ヨハネは違いますと答えた。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか？私たちを遣わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ声で、荒野で叫ぶ者の声です。彼らはパリサイ人から遣わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなくエリアでもなくあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダンの川向こうのベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのである。聖書の箇所は以上です。
それではメッセージを進めていただきます。永遠を伝える人となるために、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
実は先週の月曜日、妻と久しぶりに映画を見に行きました。永遠の門、ゴッホの見た未来という映画です。名前が長いので、題が長いので、ひょっとしてと思ったんですけど、予想通り暗いストーリーでした。ちょっと前に見た人が、あの映画中寝てしまったという話を聞いたんですけど、さもありなという感じです。実際映画の中でのゴッホの生活はもう石品を絵に描いたような暮らしぶりでした。真冬に急に自分のブーツを脱いで、いきなりそれの生物写生を始めるんですけど、靴下からは指が見えてました。モデルも雇えないので、自分の自画像を彼は何枚も描きました。自然が大好きだったようで、野原を駆けめくって、そしてその上で土を自分の顔にバッとかけて、でも口にその土が入ったのを、彼はそれを喜んで、その後すぐにキャンパスに向かって夕日をかきます。実は彼のお父さんは牧師だったということです。で、彼も一度は牧師を目指したと言っていました。そんな彼の姿は、なんかお父さんが牧師だった、あるいは祭司だった、あのバプテスマのヨハネのこの姿を、なんか野人のようなところが同じくこうダブって感じました。私たちはヨハネの福音書を読み進んで、実は今日でヨハネは4回目です。で、先ほどお読みいただいたこの1章19節にやっとやってきたわけですけど、ヨハネはここで何を見たのか、そして私たちはそれを受けて何を見、そしてどう処して、どんな人生を選んでいくべきなのかを、先ほど読んでいただいた箇所から3つのポイントでご一緒に考えてみたいと思います。1つ目のポイントは、私たちが自分を誰かを言い表すときには、すなわちイエスは誰かを証ししているということです。ヨハネの福音書は1章の18節までは序文だと言われています。その意味で今日は19節からですから、やっとここで本文に入るという感じです。でもヨハネの福音書はちょっと変わった書き方をしていてですね、ここに至るまで主人公のイエス・キリストは出てこないんです。 そして本部に入った19節以降もまだ登場しない。ここにいるのはまだバプテスマのヨハネです。そしてイエスは彼の26節の言葉の中でこんな風に登場します。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられますって。もう来てるよって、もう救いは始まってるよって、あなた方が見えてないだけやって。それはあなた方があの方を知らないからだって。知らないから見えてないんだって。だからあなた方はそんな間違ったことをしてるんだ、愚かなことをしてるんだと彼はここで言ってるわけです。愚かなこととは何か、それをこの本文から見てみたいと思います。それはまず19節、さてヨハネの証はこうであるから始まります。実はこの証という言葉はヨハネの福音書では非常に大切にされている言葉です。この後のやり取りはこんな風に展開していきます。19節の最後でユダヤ人がヨハネに尋ねたって、それに対して20節ヨハネはためらうことなく告白しまた明言しとありますが、実はこれらの言葉って裁判用語なんです。もともと人を裁くために用いる言葉です。つまり事の正否、正しいかそうでないかを判断するためのやり取りなんですね。だから裁判所であろうが国会の討論であろうが、一言一言がその裁き、ジャッジメントを判断するためにものすごい大切な役目を果たしていくわけです。で、誰が裁くのか、ユダヤ人が裁くんです。じゃあ裁かれるのは誰か、ここではバプテスマのヨハネです。じゃあ彼は何をしたんか、これについては実はヨハネの福音書にはあんまり書かれてないんですね。というのはこのヨハネの福音書が書かれたのは AD90 年頃で、AD60 年頃にいわゆる教官福音書というマルコ、マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書が書かれているわけです。だからそこに書かれていることをみんな知ってるでしょうという前提でこのヨハネの福音書は書かれているわけです。彼はイナゴを食べ、粗末な服をまとい、禁欲生活をし、そしてユダヤ人に罪の悔い改めを解き、洗礼を促してた。だから彼はバプテスマのヨハネと呼ばれたわけです。ところがですね、何が問題やったか、それはヨハネのこの噂が噂を呼んで退去して洗礼希望者が長蛇の列をなしたということです。エルサレムの祭司もレビ人もついこの間までは自分の配下やった人たちがこぞってそっちに向かったんで、一体何が起こっとるんやということで調べたら、そんなやつがおるらしい。で早速人を使わして聞かせたわけです。誰がそんなことを許したんやと、お前は何の権威でそんなことをしとるんやと、俺たちはそんなことを許した覚えはないぞって、そういう勢いで問い詰めるわけです。19節、あなたはどなたですか。これ訳としては実は紳士的すぎる、おとなしすぎます。中身はお前は誰やいうことです。警察が不審者を尋問する時の口調です。まあ、最近は警察も丁寧になりましたけど、もうそういうことです。つまりここでまずバプテスマのヨハネがお前は誰なんやと裁かれてるわけです。でもこのストーリーが19節、さてヨハネの証はこうであるから始まるのには意味があるんです。ヨハネの福音書でこの証という言葉はイエス・キリストのことを語る時だけ使われている言葉なんです。もっと言うとイエス・キリストは誰かが証であって、それ以外は証ではないんです。だからここでもヨハネの証はイエス・キリストとは誰かを証しした内容だということを、ここでもう福音記者のヨハネは言ってるわけです。でも実際ここでなされているのはお前は誰かというバプテスマのヨハネへの問いとその答えですよね。つまりイエス・キリストは誰かを問われることと、お前は誰やと問われること、この2クエスチョンはクリスチャンにとっては同じ問いだって、一つに重なるんだという聖書の理解がここに示されているわけです。 私たちは、クリスチャンの方が多いと思うんですけど、信仰告白し、そして洗礼を受けた。で、その時私たちは自分は誰かという問いに答えを出したということが言えますが、一方でもう一度この19節、さてヨハネの証はこうであるに帰ってみるとですね、ここに書かれているのはバプテスマのヨハネの証ではあるんですけど、実はこの文章を書いている福音記者ヨハネの証でもあるということが分かってきます。と同時に、それを読む私たちの証でもあり、と同時に、今実はこの御言葉を共有しているこの礼拝に出席しておられるお一人お一人の証でもある。と同時に、これは私たちの東京センターチャーチの証でもあるということ、それが分かってくるんじゃないでしょうか。となるとですね、私たちが例えば家庭とかで家族に証をしたいと思って何か御言葉を語る場合、同じ証をしているということなんです。あるいは僕たちが教会の働きとして何か集会あるいは学びなんかをリードする、その時も実は同じ証をしている。だから僕たちは言葉にせんでも、私は誰なんだという問いに答えながら、私たちはイエス・キリストを証ししているということが分かってくるんじゃないでしょうか。クリスチャンは自分を人に示すとき、それはイエスは誰かを証ししているんだ。これが今日の一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、私たちは自分はメシアではないと、自分は声だと言えるかということです。ここでバプテスマのヨハネは自分のことを誰だと言ってるんでしょう。いろんなやり取りがこの中にはありますが、彼が言おうとしているのは、要は私はメシアではないということです。よう考えると、私たちはあなたは誰なんだという問いに常にさらされていると言えます。でも例えばですね、誰かが私にあなたは誰ですかと聞いたとします。それに対して私はメシアではないと答えたとすると、変ですよね。どう考えても、あなたは誰だという問いに私はメシアではない、急に何言い出すのって頭おかしいんちゃうかと言われるかもしれません。でも実はこの言葉の意味、この返事の意味は、バプテスマのヨハネがどういう立場にこの時置かれてたかというのを考えた時に初めてわかるんですね。マルチン・ルターがこういうことを言ってます。このやり取りはヨハネに対するものすごい試みの言葉やったって。実はルターが、彼自身が他人事やないほどの試みにさらされていたからこそ、それがわかったんだと思います。ルターってどういう人やったか。で、もともとはもう小さな修道院の修道士。彼はただ自分の中に浮かんだ神学的な疑問を、問いを問いとしてぶつけただけでした。みんなで検討してくれって。ところがそれが導火線になってですね、また職友情みたいな、まあ、その時のこうね、こう修道院がやっている問題、いわゆる免罪符ですけど、そんな触媒もあって、もう大爆発を起こしてしまったわけです。そしてその時代の基盤がそれで揺り動かされた。実はそれはルターにとっては予想もせんような展開でした。もちろんそのことによって彼は命の危険にもさらされたんですけど、でも見方を変えると、その時から彼は急にもう時代の申し子、英雄になりました。書く本はグーテンベルクの印刷技術でどんどん飛ぶように売れるし、その当時の王様まで時のルターと仲良くなることを喜びました。そんな状態で誘惑がないわけがない。俺はひょっとして世直しできるんちゃうかって、俺はひょっとして救世主に召されてるんちゃうかって、そんな錯覚に陥ってもおかしくない状態でした。ルター自身がそういう心境を吐露したわけではありませんでしたけど、でも 彼の1500年前にいたそのバプテスマのヨハネを思いやって、そんな誘惑状態を言い当てたということ自体が彼のその時の心理状態を表してたんじゃないかと思います。ところでルターもヨハネも最初は全世界を敵に回したものの、でもその後はもうどんどん理解する人が現れてきてですね、状況は変わってきた。ところがそれに比べてゴッホは、さっきのゴッホは言うと、もう死ぬまで誰の評価も受けなかったわけです。味方になってくれたのは画商をやってる弟だけでした。でも絵は一枚も売れんまま、そして彼の生活費は死ぬまでその弟の仕送りに頼ってました。逆に狂人変人扱いされ、病院に送られ、金箔服まで着せられます。一人の牧師との会話の中でこういうやり取りがありました。あなたは自分は画家だと言うけど、私にはこの絵は不快で仕方がないって。それに対してゴッホはこう答えるんです。私には絵を描く才能しかない、これは神からの才能だ。私には人の見えないものが見える。みんなは自然の表面的な姿しか見えないが、私には別のものが見える。私はみんなよりもっと真理に近い。だから私にはそれを伝える義務がある。私は絵を描かないと死んでしまう。私はなんか全ての世から離れてしまっている気がする。神はひょっとして私を苦しめるためにこの才能を与えたんだろうか。神は時を間違えたんかもしれない。私は未来の人のために画家になったんだって。私は未来の人のために画家になったんだって。私は声ですとバプテスマのヨハネは言いました。あなた方の中にいるその見知らぬキリストに私はすでに場所を明け渡したものだって。消えてなくなるもんだ、それでいいんだって。声はすれども姿は見えず、もう私はそれでいい。とにかく来たりたもう、私たちの救い主イエス・キリストをしっかり指させば、それ以外何も望まないって。さらにヨハネは、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありませんと言いました。あくまで非造物やって、神の紐を解くなんて考えるだけで恐ろしい、おこがましい。特に彼は旧約の最後の預言者でしたから、まあ、彼の感じる神との距離感は私たちの想像を超えるものがあったと思います。ましてや自分自身がメシア前としてあの方に取って代わるなんて、天地がひっくり返ってもありえない。でも私たちって自分は自分のメシアじゃないとはっきり言えるでしょうか。自分で自分を救おうとなんかしてないかなって。2000年今までのこのバプテスマのヨハネからのこの2000年間のキリスト教の歴史の中で、本当に神の忠実な働き人は間違いなくこのバプテスマのヨハネの立ち位置に立ってたんじゃないでしょうか。私は声だって、私は影だって、残るべき方、崇められるべき方はあの方だけや、それ以外私は望まない、ただ見たことを伝え、世の称賛ではなくあの方の称賛だけを私は求めるって。私たちが神にお仕えしたいという時、このクリアカットの立ち位置にいるでしょうか。私自身含め本当にヨハネやルターのこの立ち位置と自分の立ち位置のズレがもしあるなら修正していきたいと思います。私たちは自分はメシアではない、声だと言えるか。2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、ゼロ地点に立って初めて真の働き人になれる。 ということです。ところでこのやり取りは先ほどのメシアか、いや違う、じゃあエリアか、そうでもない、私を超えだという流れで進んでるわけですが、実は前半と後半で会話の相手が違うんですよね。前半は祭司とレビ人と19節に書かれてますが、後半はパリサイ人に変わってます。もともと祭司レビ人は基本的にサドカイ派、彼らは宗教的なエスタブリッシュで地位も名誉もお金もある人たちでした。逆にパリサイ派は質実五賢、禁欲的な人たちです。ですからもうそれまでは完全に敵対するグループでした。ところがバプテスマのヨハネに関してはもう一致団結して彼らは対抗するわけです。まあ彼らにとったらどこからともなく出現して人気を変に博している面白くない存在やったということです。まあ、たとえ犬猿の中でも何か共通の敵が出てくると急に仲良くなるっていうことはあるんですけど、まさに彼らはそうでした。もともとメシアではなければじゃあエリアかと彼らが考えたのはマラキ書にこういう予言があるからです。マラキの4章5節、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。だからまず彼らはこのことを正したかったんですよね。そして焦って人を送ったわけです。すると違うという返事が来た。だから彼らは安心して今度は一転して、じゃあなんで洗礼なんか授けてるんやって、何の権威でやってるんやって、許しがたい、もう傘にかかって言ってくるわけです。でもそれに対して私は声です。23節のあなたは自分を何だというのかいう質問に対して彼は有名なイザヤの言葉を使って答えるんですね。イザヤの40章3節にはこうあります。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒野で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。これは本来長く不在だった王の帰還に先立って馬車が通れる道を整備せよという意味の言葉です。そして今は救い主が来る前に心をまっすぐにせよ、主イエスにまっすぐにあなたの心に入っていただくためにあなた自身を整えよう。ヨハネはまさにこのイザヤ40章に生きたということができます。なぜそういうことを言うのかというと、このイザヤ40章というのは3節がバプテスマのヨハネの予言なんですね。でもその同じ40章の10節11節にはイエス・キリストご自身の予言があるからです。それを読みしたいと思います。見よ、神である主は力を持って来られ、その御腕で述べ納める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。もうこの内容そのままイエス・キリストですよね。つまり3節の予言の成就はそのままその後に続くイエス・キリストの到来、もう世界の大転換の序章でもあったということです。ヨハネは自分の口でイエスの心を代弁し、そして自分のすぐ後ろに来ているイエスをまっすぐに指さして言いました。あなた方は知らないけどイエスはもう来ておられるって、救いは始まってるって。先ほどヨハネは旧約最後の預言者だと言いましたけれども、時代はもう新約です。イエスと同時代に彼は生まれました。でも実は足元はまだ旧約だったんですよね。だから彼はもう敷居から上半身乗り出してこの預言を語ってたということです。実はバプテスマのヨハネはマタイの3章2節で悔い改めなさい、神の国は近づいたという言葉を語ってます。神の国、これはイエス・キリストそのものです。 イエスは永遠の世界を持って来られました。全体像ではない破片です。でもそれは間違いなく永遠の世界の破片やったんです。この有限の世界に永遠が飛び込んできた。図で言うとこの左側の図です。イエスを信じる者の心の中にはこの永遠の一部がある。この金の点をいただいてる。でも僕らの周りは有限です。私たちの体も有限です。だから苦しむ、だから思うように進まんこともしばしばある。でもいつかはこの時代は終わり、こっちになるんです。光が全てを覆い尽くす時代、これが必ず来る。だからこの金色の永遠の世界を有限の世界に伝えるために、まず私たちは私たちの心の中の黒を金に変えていただく必要があるんです。まず自分を空っぽにすることです。イエス様に支配していただく、それをどれだけたくさんしていただくか、それがすごく大事なポイントになってきます。ある一部上場企業の地方の子会社が本社の下請け作業をやってるんだけど、そこの改革を任された友人がいました。私の実は親友です。その子会社の問題は作業効率が悪いことでした。ところが昔発生したトラブルの影響で本社でも子会社でも実はそれに関連する同じ内容の確認作業をダブルでやってるいうことが分かったんです。でも今までやってきた確認作業をやめるというのは勇気がいります。それでクオリティ下がることはもう絶対許されないからです。でも本社のそのダブルチェックの状況を子会社に伝えて、そして子会社のこれをやめさせた。するともちろん子会社の業務効率は大幅アップしました。私たちの課題は永遠の視点を、つまり天国だけが知ってる聖書の真理をいかにこの有限の世界に伝えるか。それによって神から見たパフォーマンスをどれだけアップするか、これが私たちに問われていることです。これが実は私たちに託されている被造物管理なんですよね。でもこれやるのは実は私たち自身やないんです。彼の場合も現場に張り付いた担当ではなくて本社の社長の名代全権大使として行ったからこそそれができたと言ってます。黒には黒を変える力はないんです。それを進めるのは現場の才覚ではなくて社長の権威、本社の視点、そしてあなたたちはそのことで本当の意味で評価されるよっていう本社の本当の評価基準を彼らに伝えてあげることです。自分の黒がゼロになって光100になった時、つまり光に支配され神の名代に徹することができた時、つまりまずこのゼロ地点に立てた時、僕たち初めてヨハネのように本当の意味で主の働きをなす働き人になれるんじゃないでしょうか。ゼロ地点に立って初めて真の働き人になれる、これが3つ目のポイントです。私は声ですとヨハネは言いました。ゴッホもヨハネもルターも何も最初から自ら望んでその立場に置かれたわけじゃなかった。でも主がそこに自分を置かれた、そして時を経てそれが自分のメシアということに気づかされ、ある時から自分の後半人生をそこに投じる決断をするわけです。つまり自分の見た真理をまだ見ない人たちに伝える人になるわけです。29節には見よ、世の罪を取り除く神の子羊とヨハネが語ったとあります。主はその時バプテスマのヨハネの声はその時おそらく 真理を発見したその感動に打ち震えてたんちゃうかなって想像します。彼は本当に貧しい世界を自分で選んでそこに身を落として、でも神の証しをしてきた。でもそこに神が現れた、イエス・キリストが現れた、その感動とはどれほどのことかと思います。そして全能の神が私たちのために血を流すために降りてこられたって、自分はその道備えをさせていただいてるんや。主よ、私はゼロに立ちます。だから主よ、私を 100% 支配してください。私を通してあなたがあなたの仕事を成してくださいって。私たちには全てが知らされてるわけじゃありません。神よ、時は今ですか、それともまだまだ先でしょうか、それ決めるのはあなたですよね。わかりました。じゃあそれも含めて私はあなたにお委ねします。私はただ語ります。ゴッホもヨハネもルターもこの祈りに生きたんじゃないでしょうか。私たちクリスチャンは日本では1対99だと言われてます。つまり99人が見えてないものを私たちは先に見させてもらってるということです。これはものすごい特権ですよね。それが周りにすぐ受け入れられるかどうか、喜ばれるかどうか、評価されるかどうか分かりません。ヨハネもルターもお前は不愉快な人間だずっと言われて生きた人でした。でもゴッホは120年経った今、まさに僕らにものすごい感動を与える作品をその時に残しました。これが彼の使命やったんです。今じゃなかったんです。彼の場合は願わくは私たちもまた自らの使命に気づかされて、堂々ではないかもしらん、たとえかすかに震える声であっても、与えられた時間と能力と賜物を一切合切用いて、この暗闇の世界に永遠のかけらをきらめく光を明かしする神のその全権大使としての働きができればと願ってやみません。一言お祈りいたします。私たちは主イエス・キリストの真理を教えていただいています。主よ、そのことに心から感謝します。神様、そのあなたの御国の到来を知らせる声として、また永遠の視点を体現するものとして、この有限の世界に、闇が覆う有限の世界に私たちを使わせてくださっていることを心から感謝します。今すぐの評価ではないかもしれません。逆にそのことでアゲンストの風が吹くかもしれません。時はあなたが決められるからです。でも主よ、終わりの日にあなたがよくやった良い忠実なしもべよと必ず言ってくださる、その確信を持って、その喜びを先取りして、ヨハネのようにルターのように、あるいはゴッホのように、今私たちが見させていただいているこの真理を知恵と勇気を持ってお伝えしていくことができますように。そして私たちが託されたそれぞれの立場で、あなたの期待する被造物管理を行うことができますように。どうぞあなたの聖霊によって日々励まし導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。